今日も稽古お疲れ様。今回はかなりボリュームがある内容になったけど、どうだったかな。それじゃあ最後はまとめの知識を話していくよ。まずは接触型の長兄について。対人稽古ではある程度慣れてきたら、攻め手側も受け手側もお互いがお互いをスキャンしながら押したり引いたりすると効率がいいね。これを行えば受ける側の長兄と攻める側の長兄を同時に開発しやすくなるからね。受け手側はうまく力をいなして、攻め手側はどんな感じに力をいなされているかを細やかに感じ取る。お互いが攻守を同時に行うことでスムーズな長兄センサーが開発されるから、一粒で二度おいしいね。長兄は全身をセンサーにするのが重要で、皮膚だけで相手の動きを感じるというよりも、体の細胞全部を感圧センサーにして相手の動きを立体的に感じ取るといいね。この感覚はより厳密に言うなら、相手の動きを感じ取るというよりも相手の力の流れを聞き取るって表現の方が的確だね。感じ取るって言うとレスポンスがワンテンポ遅れるようなイメージがあるけど、聞くって言うとタイムラグなしに感じられるイメージがあるからね。音は立体的だし、体全体で感じ取れるし、体に瞬時に染み入るからね。だから音が体に染み入るように、相手の力をタイムラグなしにダイレクトに読み取っていけるわけだね。敬意を聞くと書いて長兄と表現するのは、事象を適切に表現した言葉だと僕は思うよ。次は物を使った長兄について。物の重心を感じ取るためには重力に適合してそれを感じられるようになるといいね。具体的なメソッドとしては、カバ姉ちゃんが教えてくれた意識体術シーズン1の第7巻物干し竿なんかは、体の重心や物の重心を感じ取るのにとても役立つし、足を踏ん張らない無駄のない体の使い方も身につくからおすすめだよ。次は遠隔型の長兄について。遠隔型の長兄だけど、自分の周りにある風がどんな風に吹いているかを感じたり、立体的に捉えるのもいいね。つまり自分に吹きつける風の流れから感覚を延長して周囲にある風の流れまで感じたり、周囲の風の動きを推測したりするわけだね。この感覚を磨いていくと、自分の体の外にまでセンサーが広がり、場の雰囲気や他人の気配を感じ取ることがうまくなるよ。日常世界でたまにいる気配の変化に異様に敏感な人や危機感知センサーが鋭い人ってのは、大抵がこうした拡張センサーを所持しているケースが多いね。あと空間的な長兄は、春の暖かい風や夏のぬるい風などを使って裸に近い状態で稽古するのもおすすめだね。人間の体は締め付けられていると厳密にはリラックスできないし、ハイパフォーマンスが発揮できない。例えば現代の下着はゴムが強くてキツキツだし、お尻が小さく見えるジーパンなんかは骨盤を締め付けたりする。ああいったものはリラックスの観点から言えば減点だから、サムエや着物、ふんどしみたいな和の服装は理にかなっていると言えるね。あと長兄を鍛えるには、風以外にもプールや川、海、スーパー銭湯のジャグジー風呂みたいに水の流れがある場所での稽古はおすすめだよ。水の細やかな流れを感じたり、水の流れに身を委ねたりすれば繊細な感覚が身につくし、滝に打たれる過酷な修行をしなくても効果が出やすいからね。水を使った稽古はどれも力の流れを全身で感じるのに役立つし、水は質量がある分力の流れを感じ取るのに最適な稽古ができるし、特に海や川なんかは水の流れが複雑な分精密なセンサーが開発されるからね。次は補足知識について。長兄の感覚は共感覚保持者だと身につきやすいね。音を色で見たり、色を温度で見るなどの共感覚は長兄の技法とすごく相性が良くて、相手の力の流れを触覚だけじゃなく 別の感覚器を通して感じ取れると複合センサーとして相手の力を捉えやすくなるからね。共感覚を所持していない人でも相手の動きを読むという認識じゃなくて相手の動きを聞くという認識で稽古を行っていけばビビッと来やすくなるよ。こうした捉え方の違いはわずかな違いだけど結果としては大きな違いになるからね。最後にいくつかのおまけ知識。昔の中国拳法漫画で主人公がお皿を割ってしまい、それに対して中国拳法を使える店主さんが長兄を使えば皿の声を聞けるようになるから皿が落ちる前に気づいて割らないようになるよみたいな会話シーンがあったと思うけど、あの表現はとても理にかなっているね。人間は自分の手で触れたものを体の延長として捉えて、延長センサーを通して直接触れていないものまで感じ取る優れた機能を所持しているからね。だからお皿に触れていればお皿が傾く気配を感じ取って先手を打てるようになるし、トングを使って惣菜パンにちょこっと触れるだけでパンの硬さや食感まで感じ取れたりできるし、センサーを鍛え込んだり共感覚を使えばトングを通してパンの味まで推察することもできるようになるからね。こうしたセンサーが鋭くなると現代社会ではかなり役立つよ。例えばコンビニのパンをビニール越しに触れるだけで味の想像ができたり、真っ暗な場所でも手にしたナイフとフォークの感覚を通してステーキをそつなく食べたり、俗っぽいところではピロートークなどで相手に触れて質問することで相手の体の硬直具合を読み取って浮気を判別したりとか、ビジネスシーンで長兄を利用して相手の心理状態や嘘を見抜いたりとか、詐欺の気配を見抜いたりだとか、人間は嘘をつける生き物だからこそ長兄の力は自己防衛として役立つわけだね。こうした野生のセンサーは現代社会では失っている人がほとんどだけど、だからこそ稽古して長兄を開発していけば傍から見たらエスパーのように不思議な力の持ち主に見えるから、過酷な現代社会を生き残るサバイバル技術として長兄を役立ててみてね。あと今回はおまけでいくつかの画像を同封しておいたから、そちらも参考にして稽古してみてね。それじゃあ今回の稽古はこれで終了だよ。お疲れ様。